アウトレットのキラッとサバイバートーク。はい、さあこのコーナーではアウトレットを中心に、若年性サバイバーやケアギバーの方をゲストとしてお招きをしてお話を伺っていきます。今回はアウトレットの足長お兄さん的存在、なるくんに来ていただきました。なるくん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕の方から簡単になるくんの紹介をさせていただきますね。なるくんは33歳でユーイング肉腫を発症されました。治療は、化学療法、そして手術、そしてその後も化学療法の方をされてます。発症当時はすでにお仕事をされていたことと、治療を終えてから、めでたくご結婚をされています。こういったなるくんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
まずアウトレットの足長お兄さん的存在というようなことですが、身長の方は何センチなんでしょうか。
一応185センチあります。
はい、高いですね。やっぱりじゃあ足が長い感じですかね。
どっちかというと座高が今1メーターちょっと超えてきてるんで、ちょっと胴の方が比率的に長いですね。はい、そうですね。
足よりもじゃあ胴の方が長いということですね。
そうですね。まああとお兄さんっていうのも、まあおじさんになってきてますんでまあどっちかというと胴長おじさんみたいな、まあそんなようなニュアンスになると思います。
33歳で発症ということですが、今おいくつ。
36です。
じゃあ3年前にということですね。でそのユーイング肉腫を発症されたというところなんですが、あまりちょっとこう馴染みのない病名かもしれないんですけども、どんな症状が出られたんですかね。
症状的にはですね、2013年の年明けぐらいにぎっくり足みたいになってですね、で右太ももの外側がガツンとこうすごい痛みがきてですね、ちょっと歩けなくなった時がありまして、でそこからちょっとおかしいなってことで、まあ、整形外科に行きました。で、当時はヘルニアを疑ってヘルニアに強い整形外科さんに行って、まあ、MR とかも取ってもらったんですけれども、まあ、そこではその何ていうか、見つからずに、その整形外科の先生は、まあ、少なくとも外科的な治療は必要ないというような話で診断されて、まあ、ほっとして、まあ、1ヶ月ぐらい過ごしてました。
痛みの方はどうだったんですか。引いてきたんですかね。
で痛みの方も、痛み止めとかも飲んで痛み止めの注射も打ってもらって、まあ、楽にはなったんですけど、やっぱ消えなかったんですけど、まあ、楽になったんで、まあ、1ヶ月ぐらい過ごしてました。はい、まあ当時その痛み発症した時なんかは夜寝れないぐらい痛くてですね、ちょっとでも動くとビキンとこう神経が反応しちゃって飛び起きるみたいな感じで3日ぐらい寝れなくって、まあ、その時はすごい辛かったですね。
でやっぱり痛みが引かないというところでまた違う医療機関をかかられるという流れですか。
そうですね、2013年1月でそれ発症して1ヶ月置いて2月に入ってちょっと風邪をよく引くようになってしまって、で、連休中にちょっと寝込んでた時があって、どうもお腹が張ってるっていうところがあってですね、なんかおかしいなっていうことで、まあ、かかりつけの内科の先生に見に行って、行かさせてもらった時に、まあ、その症状を伝えて、まあ、ちょうどCT ですか、 CT があるっていうことで、まあ、早速取ってみようっていうところで取ってみたら巨大なものがお腹の中に映ってたという、そんな経緯ですね。
巨大なものが映ってたということで、その段階ではまだ何か原因とか何かっていうところは分かってなかった。
分かってなかったですね。腸腰筋っていうそういう筋肉で、歩く時のインナーマッスルの筋肉で、通常は直径が2センチぐらいなんですけれども、その時左側の腸腰筋は通常通りで、右側の腸腰筋が10センチぐらいになってまして、で何かこれは海がとか水が溜まってるんじゃないかというところで、一回ちょっとこれは見てもらった方がいいねっていう形で、当時はまあ農用っていうふうに言われまして、まあ要は海が溜まってちょっと出来物ができてるというような形で疑いがスタートしたと、そんなような感じですね。
でがんという診断に至るのはそこからどれぐらいの過程ですかね。
そこからですね、当時は、僕、名古屋市に住んでたんですけど、西部医療センターに行きまして、でそこでまた、CTMR を再度取ってですね、でこれはちょっとどうやら脳葉よりもその腫瘍、悪性腫瘍の疑いがあるということで、西部医療センターの方でも専門の先生が見えないということで、明治大の方に、紹介されて移って、でさらにまた明治大の方でも CTMR を再度取って、最終的に、診断が確定したのが、そこからまたさらに1ヶ月後の3月12日の時に、まあそういう悪性腫瘍の告知を受けたという流れになります。
悪性腫瘍の疑いというところが、実は結構早い段階からあるっていうところで、1ヶ月ぐらい期間が空いてる中ってどんなお気持ちだったんですか？
ここはもうかなり辛かったですね。すごい不安で、どんどんどんどんその脳葉っていうところで、まあ膿溜まってんだろうぐらいのところから、悪性腫瘍っていう確率がどんどんどんどん日が経つにつれて高まっていくんで、やっぱりかなり精神的に辛くて、悪いイメージをどんどんどんどん持っちゃうというか、まあいろいろそのネット社会なので、ネットでも調べて、いくうちにすごくへこんでいた時期ですかね。すごく精神的には辛かったですね。
じゃあやっぱりがんに対するイメージっていうのはかなりこう暗いようなイメージだったっていうことですね。で、その病気についてこうご家族さんとかどなたかに話せる相手っていうのは当時はいたんですか？
まあ、当時に関して言うと、まあ、家族だけですかね。そうですね。家族だけですね。はい。まだ確定しようもなかったので、その段階で人にこう言える状況でもなかったもんですから、まあ、いろいろはっきりしてからっていうふうには思ってたんですけども。
お仕事とかはどうされとったんですか？
仕事はですね、その時も続けてたんですけれども、やっぱり検査の比率が高く、日数がこう増えてきたっていうことで、まあ、社長からもかなり心配はされてはいましたけれども、まあ、一応続けてはいました。
で、結果はユーイングニック腫という病名がついて、どんなふうな治療の流れになってたんですかね？
ユーイングニック腫が決まってからってこ
あ、
とです
決
ね。
まってからですね。
決まってからは、もう結局抗がん剤、大量に抗がん剤を流して、まずは小さくしていかないとどうにもならないっていうふうに言われたもんですから、で割と強い薬を流すっていうことで、まあ副作用も予想されるっていうところで、まあ入院が必要というような形で、だいたい1年ぐらいはやっぱかかるよっていう形で言われまして、で最初、まあ抗がん剤からスタートしていきました。
ちょっとだけ遡りますが、その悪性腫瘍が確定した時のお気持ちっていうのは何か覚えて見えますか？
そうですね、まあ告知食らった時は本当にまあな、そうですね、感情的にはもうただただ嫌な汗が流れるっていう感じで、ちょっと予想はしたんですけど、体が受け付けてないというか、その事実になんかそんなような反応で、でそこから3月12日の日に告知を食らって、で14日の日にペット検査でこう全身転移がないかどうかっていうのを調べるんですけれども、その3日間が相当やっぱ自分的にはかなりきつくってですね、で変な熱も出てくるし、10秒おきに、なんていうんですかね、嫌なイメージというかがフラッシュバックしてくるっていう感じで、結構精神的にもかなりやられてた時期でしたかね。はい。
っていうのは、この先の自分のイメージがなかなかつけれなかったっていった、そういったところですかね。
そうですね、本当にどうなっていくんやろうなとか、希望をなかなか見出せなかったですね。そうですね、はい。
そして最初にご紹介させてもらったように抗がん剤の方をされて、そして手術、そしてその後 また抗がん剤といった流れになっていくんですけども、その治療中の自分の気持ちだったりモチベーションっていうのは告知を受けた当初から比べて何か変化はありましたか？
告知を食らって3日間もう塞ぎ込んでたって話をしたんですけども、ペット検査を受ける前日3月14日の日にもうフラフラに家でなってたんですけど、誰にも会えずにっていうことで、普段親がいる部屋をちらっと開けたらですね、ちょっと衝撃的なシーンというか、自分にとっては両親が泣いてる姿っていうのはここまで全然見てこなかったんですけれども、特に父親がですね、しくしくと泣いてる姿を見てですね、なんでうちの息子がみたいな独り言をつぶやきながら2人でこう下を向いて、泣いてる姿っていうところを見て、それでやっと目が覚めたというか、もう絶対に弱音は吐かないし下を向くこともしないと、強い気持ちでもう戦おうって、そこで初めて踏ん切りがついたというか、そんなきっかけがありました。
自分のお父さんお母さんが自分の病気のことでこう悲しんでるっていうところを目の当たりにしたことで気持ちを切り替えれたっていう、そういう流れですかね。
そうですね、本当に自分もし一人天涯孤独みたいな感じだったらもしかしたら負けてたかもしれないんですけども、そういった意味では本当にいてくれたからこそやっぱそういう気持ちになれたっていう意味では、本当にまず両親には感謝してますね。はい。
で、治療期間としてはどれぐらいの期間でしたかね、トータルで。
トータルでは1年ちょっとかかるって言われたんですけれども、一応11ヶ月で抗がん剤手術、抗がん剤という形を終えることができました。
その治療中で支えになったものっていうのは何かありますか？
そうですね、手術まではどっちかっていうと何というか勢いでその戦うぞってこう覚悟を決めて、でその覚悟の勢いで最初の4か月5ヶ月ぐらいは持ったというか、そんなような感じでしたかね。
気持ちのところが、具体的にこれがあったから支えになったとか、そういうのはあるんですかね。
そういう意味ではそうですね、会社を休まないといけなくなったんですけれども、その時にうちの社長がですね、僕が入院する直前の日に、こういう経緯でまた休ませていただきますということで、頑張って戦ってこいというふうに送り出されたんですけれども、その時に社長の言葉がすごい印象に残ってるのが、お前とは一生の付き合いみたいな感じを持ってると、弟みたいな感じで思ってるから、そのもう安心して休んでくれていいし、また復活したら今度は俺の面倒を見てくれるなり、してくれみたいな感じでこう送り出されたのがすごく印象に残っててですね、そういった意味で家族以外でもそういった形で、思ってくれてるというか、毎日乗ってるからって言って、神棚の前で毎日乗ってるからってこう言われてですね、それがすごく自分としてはものすごくありがたかったですね。闘病した後に戻ってこれる場所があるんだっていう、そういうのがあってで闘病に旅立てれるっていうのはすごく自分の中では心強かったですね。はい
はい。そして抗がん剤治療中の副作用っていうのは何か症状として出てきましたか？
僕の場合はまず、脱毛と、それから気持ち悪さっていうのと、あとは白血球の低下と血小板の低下になりますね。はい。で、具体的に言うと、脱毛は まあ男なんで、まあ、あのなんていうんですかね、帽子かぶったりもそのままつるっぱげでこう出歩いてたりも しましたし、まあ、吐き気なんかやっぱこれはどうにもならないんで、やっぱりあの薬とかも処方してもらって、あのなんとか耐えてたのと、あとはもう開き直って寝るとかですね。であとは一番辛い時はやっぱガムとか噛んでると、自分はすごくなんかそのなんとかあのちょっと気持ち悪さがこう緩和されるっていうところがあってですね、っていうのが、対処法としてやっておりましたというところですね。で白血球の低下は、その免疫力が下がってくるんですけれども、これに関しては手うがい手洗いとかマスクを二重にして自分は生活をして、生物も控えるというところで、上がってくるまではちょっと我慢してやっておりました。でも白血球に関しては、皮下注射等で、まあ、あの白血球を上げる薬もあるもんですから、まあ、そういうのも使いながら、やっておりましたと。で血小板に関しては、あの血小板は血を止める固める作用のものなんですけども、血小板が、低下するということは血が止まらなくなるというところで、気をつけてたのはまずは頭を打たないというところ、内出血が非常に怖い、特に脳内出血が一番怖いので、そこは非常に注意をしておりました。で、まあ、血小板はこう結構そこの方まで行った時は、あの輸血、血小板の輸血なんかもして、治療を、続けていました。はい、
トータルの治療期間としては11ヶ月、抗がん剤をされてオペをして、もう一度抗がん剤をされたんですけども、これについては何か思われるところはありますか？
はい、まあ、あの個人的にはあのすごくあの厄介な、がんっていうことも聞かされてたもんですから、まあ、手術までの抗がん剤っていうのはものすごく、まあ、自分の中で納得して、まあ、効果も出てたもんですから、やってました。で実際あの13センチ最大あったのが、2センチ弱ぐらいまで、がんの大きさが小さくなりまして、でそこから広範囲に手術切除をして、やったと。でそこから後半の抗がん剤に関しては根治治療、完治を目指してっていう話なんですけれども、やっぱり当初としては、ものすごく自分の心の中ではこう葛藤があってですね、ないのになんで抗がん剤やらなきゃいけない、こんな辛い思いしてやらなきゃいけないのっていう風な感覚がすごくあってですね、後半の化学療法はすごく、辛かったんですけども、まあ、今あのこうして復帰して、まだ再発転移がないっていう状況を見ると、やっぱりあの手術終わってからの化学療法がものすごく効いてるのかなというふうに思ってます。ですから今はあの後半の化学療法は本当にやってよかったなというふうに思っています。
僕も実際手術と抗がん剤をやったんですけど、その手術と抗がん剤どっちが良かったみたいなふうにもし比べたとしたら、手術の方が分かりやすくていいじゃないですか。悪いところ切って、あとは術後の回復を待っていくみたいな。抗がん剤って長いじゃないですか、はい、だから考えることもいろいろ出てくるし、そのスパンが結構きついと思うんだけど、そういう精神的な部分、なんでやらなくちゃいけないのっていうところは、そういうところから来るんですかね。
そうですね、やっぱり、うん、まあそうですね、もう完全に消えてるんじゃないかとさえ、まあ、思ってたので、うん、まあ、でもやってよかったなとは今では思えますね、はい、
今お元気でいれるのがもしかしたらその時の抗がん剤のおかげかもしれないというところです ね、 で、 すね。で、お仕事の方は治療中と治療後どうされてるんですかね、どうされてたんですかね。
治療中はですね、一応あの席を置かさせてもらって、休業っていう形にさせていただいて、まあ、社会保険の方から休業手当をいただきながら、それを治療に当てさせていただいてたという流れになります。で、治療後に関しては、まあ、11ヶ月治療をして、そこから1ヶ月ほど、社会復帰の準備期間という形でもう1ヶ月ちょっと休まさせてもらって、 で、社会復帰をしました。はい、
結構その社会復帰後は体が偉かったりとか、そういう仕事に対しての影響って出なかったんですか？
そうですね、まず11ヶ月結構ベッド、半分以上はベッドの上でしたので、そういった意味で久しぶりに革靴履いて出勤したら、その翌日筋肉痛になったっていう衝撃的なこともあってですね、すごい体の、自分の衰えっていうのが感じられたので、まずこれちょっと、フィジカルの面でいろいろ体を動かして慣れていかなきゃいけないなっていうのはありましたし、あとはやっぱり一応税理士事務所に私勤めてますので、そういった意味ではいろんな改正だったりとか知識レベルの部分で1年こう置いてかれると、いろいろ変わってるので、割と浦島太郎状態というか、そういうところもあったので、まあ、取り戻すのは結構時間そんなかからなかったんですけど、プレッシャーはありましたね。
体的な面で会社の方に配慮いただいたりとか、こちらから伝えたこととかっていうのは何かありますか？
特にはないんですけども、うちの社長がかなり僕の体には気を使っていただいて、出勤場所とかをですね、割と名古屋から一宮まで通ってたのを、自分の自宅も事務所だったものですから、そちらの方に、配置換えというかさせていただいて、だいぶそれで自分の体的には最初の方はすごく楽でしたね。はい、それはすごく感謝してます。
ありがとうございます。そして治療後に結婚をされたというところで、奥さんとの付き合いは闘病中っていうふうにお伺いをしたんですけども。
そうですね、4、5年ぐらい前に出会ってですね、そこからお友達というか、そんなようなお付き合いをさせていただいてたんで、付き合ってるわけではなかったんですけれども、闘病している最中にですね、なんていうんですかね、こうスルスルスルっとこう僕の生活の中に入ってきてですね、一応がんになったんで、自分の中では36なんですけど、当時40ぐらいまでは結婚とかもないだろうなっていうふうに自分の中でも決めちゃってて、たんですけれども、そういった面でいろいろこう彼女が見舞いに来なくてもいいって言ってるのに見舞いに来てくれたりとか、なんかいろんなサプライズを仕掛けてくれてたのをとあるところから伝え聞いたりとかですね、リレーフォーライフに僕のためではないと嫁は言ってるんで、今でも言い張ってるんですけれども、行ってこんなことあって若年性サバイバーの方々と会ってこういうふうな人たちだったよっていうのを聞いた時にですね、すごくなんか自分の心が惹かれていきましたね。はい、でそれでそうですね、お付き合いをしたいなというふうにその当時強く思ったのを覚えておりますね。はい、なんかもうたどたどしくなってきましたね、やっぱり。
結構ね、こういう恋愛系の話を男2人でやるのはなかなかあれなんですけど、
たどたどしい
です。こうへりくだってあれなんですけども、僕治療中に別れたんですよ、彼女と。はいはい、僕は20歳だったんで、相手が年下の子っていうことで、まだ10代で、がんという病名をなかなかお互い受け入れきれずに、こう弱いところを出しすぎてしまって離れてった感じなんですけど、その病気になった自分を好きでいてくれる、気にしてくれる女性が現れたっていうところはどうです？今の奥さんに対してその当時のなんか率直な思いっていうのは何かあったんですか？
どうしてなんだろうっていうのはすごくあってですね、こんなつるっぱげで点滴してる、マスクもして帽子もしてっていうところで、 なんでなんだろうなっていうのはあったんですけど、まあそういなんかそういう純粋なところというんですかね、まあそういうところなのかなと思って、まあそういうところに惹かれたのかなと思います。
ありがとうございます。まあそれで治療後、まあ、順調に経過観察が続いた中でご結婚をされてというところなんですけども、そういったそのがんになってそして結婚もされてっていうような30代、その病気になったことっていうのはナルクの中でのその後の生き方とか考え方っていうところにも何かこう変化はもたらしましたかね。
そうですね、まずまず気づいたのはやっぱり自分の弱さです。で人に支えられないとやっぱり自分は生きていけないなっていうのはもう最初の取っかかりの告知を食らった3日間で本当に両親がいてくれたからまず戦える準備ができたっていうのがありましたし、あとはやっぱり今の現社長の本当に格別な取り計らいがなければ僕は職を失ってたと思いますし、今の嫁がいなければすさんだ人生になってて、まあ分かんないですけどね、あれなんですけど、でそういう意味ではすごくやっぱり人の支えがなければやっぱり生きていけないというのを痛感したというところで、それに、比例してやっぱり感謝の気持ちっていうのがものすごく大事だなっていうふうに強く思ってます。まあ、そういった意味で最近手術終わって2年ぐらい経つんですけど、そういう当時の感謝の気持ちっていうのがちょっと薄れつつあった時なので、まあ、そういった意味ではもう一度その時の原点を思い出して、まあ、日々感謝の気持ち持って、いきたいなというのをちょっと今日改めて、思っております。はい、
支えっていった部分でなんですけども、こういったアウトレットとか同じ病気の仲間の存在についてっていうのはこう何か思うところっていうのはありますか？
そうですね、アウトレットの仲間に関して言うと自分自身言ってなんていうか真面目にというかこう向き合ってこう闘病してきたっていうよりも、どっちかっていうと俺はがん患者じゃないぞっていう自分をこう催眠かけてですね、がんであることを忘れて闘病してたみたいなところがあったので、まあ割と不真面目だったのかなと思うんですけど、そういった意味でそのアウトレットの仲間っていうのはものすごいものを背負ってものすごいものを乗り越えてこられたんだなっていうのはなんかこうすごくなんか感じますね。だそういった意味では、自分自身闘病中は嫁にも行ったことはあるんですけども、なんというかボランティア活動に力を入れていきたいって言ってはいたんですけど、今現在やっぱり自分の生活だったりとかに結構必死だったりでなかなかそういうことができないんですけど、アウトレットの仲間、まあ、ケイクとかも含めてなんですけども、まあ、そこにも行ってるっていうところでは本当に尊敬してますし、いつか、まあ、そういうふうに自分もどんどんどんどん比率ちょっと高めてやっていきたいなっていうのは思ってます。はい、
ありがとうございます。そしていよいよ最後になってきたんですけども、告知をされた当時とか治療中を今振り返ってみて、あの時の自分に今声をかけることができるのならなんて声かけますかね。
いやもう大丈夫だよと、みんなついてる心配するなと、もうまっすぐ前向いて戦えば大丈夫だって言いたいですかね。はい、
ありがとうございます。そしてなるくんのこれからの目標って何かありますか？
目標はですね、まあ、全く関係ないですけど、自分は昔から競馬が好きなんですけど、で まあやっぱ自分の将来の夢は、サラブレッドのオーナーになって、まあ願わくは日本ダービーを勝ってほしいっていうのが、ずっと中学校の頃は思ってたんですけど、まあそういう自分がこういうふうになったのも踏まえて、まあもしその自分が馬主になった時には、その勝った賞金をそのがんの方のその研究だったりとか、そういう部分に回していけるような、そういうサラブレッドのオーナーになりたいなというふうにちょっと具体的になりました。
はい、では最後にですね、この放送を聞いていただいている方へのメッセージを何かあればお伺いしたいですが。
聞いていただいた方々、本当にありがとうございます。話の仕方が、下手くそで、お聞き苦しい点も多々あったかと思いますけれども、まあ、もしご参考になるところが一つでもあれば、本当に嬉しいです。本当にご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。今回はアウトレットメンバーのなるくんに貴重な話をしていただきました。この後のコーナーもなるくんにお付き合いいただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。